ただいまから2025年1月25日年間第3週第3手術神の言葉の手術の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所ですが、ヘブル書11章4節ヘブル書11章の4節説教題アベルの信仰、アベルの信仰と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い安い天の父なる神様、私たち一人一人を、日々養い支え守ってくださっていることをありがとうございます。一見私たちは、攻撃の中にあったり、また意気消沈したり、あるいはあまりにも、ハイテンションになってしまって、落ち込んでいる方々に対して配慮のない発言をして、あるいは態度をもってして、傷つけさせたり、アップダウンの激しいものでございます。なかなかキリストと共にキリストの心と一致して、歩んでいくということが、できていませんけれども、主がそれらの失敗や数々の、隣人たちに対する傷つけを、許してくださり、すべてを益に変えて私たちが、何にせよ、信仰の、成熟に役立つよう導き、正しておられることを、いつも思い浮かべることができますように。私たちはただ単に、恵みとして、キリストが残された平安に預かるだけでなく、その平安をもってして試練の中に閉じられ、さらにそこで主からの懲らしみを受け、神の子供としてのアイデンティティを確立していくのだ、またキリスト者として、もう信仰者や求道者としてでなく、キリスト者としてキリストに信頼する者として生きていく、者として訓練されるのだということを覚えていくことができますように。本日も語られる一つ一つの御言葉をもって、その、訓練の実りが私たちを通して、結ばれますように。聞く耳をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日はアベルの信仰ということでね、ヘブル書の11章からですね、11章の1節においてまず、信仰の定義というものが、なされています。で、そこからはですね、具体例ですね、個別具体的な、その信仰の定義に沿った形での具体例を聖書全体からですね、世界創造から、そして今回はですね、4節のアベルの信仰というところからですね、これも創世記のね、初めの方でございますけれども、立証していくということになっていきます。そういう位置づけですのでね、その聖書の一つ一つの御言葉っていうものを重視することと同時にですね、その御言葉がどのような文脈で語られているのか、そしてどのような旧約聖書からの裏付けがあるのか、新約聖書の場合ですね、そういったものを、絶えず意識しながら、読み込んでいくっていうことがね、私たちの益になるかなというふうに思うんですね。それはさておきですね、本日は、伝統教派の主教会で、祝われる神の言葉の手術であります。プロテスタントの主教派は伝統教派とは言えませんので、知らない方々も多いと思うんですけどね、この神の言葉の手術というのはですね、本日ですけどもね、聖書に対してその神の言葉を親しむことを目的にして、2019年ですね、フランシスコによっての受発教令というものがありましてね、 定められた主日の礼拝ということになります。まあ、よくですね、聖書は神の言葉と呼ばれますけれどもね、一体全体私たちは神の言葉という、用語を持って何を意味させているのか、どのように使っているのか、神の言葉にはどんな力が秘められているのかっていうことをね、問いただしていくことは、重要なことであります。マルコの福音書の1章の16節から20節、イエスはガリレア湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を、繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていったと書かれております。まあ、この箇所ほどですね、聖書の、神の言葉というね、性質ですね、この、背骨にもあたる部分ですね、聖書の背骨にもあたる部分をですね、的確に描写し、また神の言葉の史実においてふさわしい箇所はないのであります。なぜなのか、聖書はですね、神の言葉としてもちろん書かれているわけですけれどもですね、神の言葉といった時にですね、言葉とは何かっていうふうに普通の人間のレベルに落とし込んで考えていった時に、言葉というものは書き記すものであります。記された言葉というものがあります。でもう一つは、話しかける話す言葉ですね、フランス語だとですね、言語学においてランガージュとパロールみたいな感じでね、ランガージュっていうのが、記された言葉で、パロールっていうのが、話し言葉とか会話っていう意味なんですね。でそれを、線を引いてですね、平行線を引いてですね、イコールね、ラングっていう、これは言説とか言語っていう意味なんですけどね、言語っていうのは、言葉っていうものは、記された言葉とね、言語体系の一環としての言葉とね、会話言葉、によって形成されているという、いう言語学的な説明がなされることが、多くあります。で、その話しかけられる言葉っていうものは結構臨機応変にね、私たちはこう会話をしていきますのでね、ランダムな性質がありますよね。だから意味の確定不確定っていうものが結構難しい問題になってきます。対話をしているとですね、自分はこういうふうに解釈してるんだけども、相手はそういう意図ではなかったなんていう、ズレがですね、いつも生じますので、そこのあたりはズレが大きくなり始めたなっていう方がですね、切り出していってですね、これは世間一般でも教会でもそうですけどね、会話内容対話内容のすり合わせ、その末に至る価値観の すり合わせとかね、信仰の一致っていうところにまで、入っていくということになります。それに対してですね、神の言葉っていうものは、例えばその記された言葉としてだったらば、この文書啓示としての聖書があります。聖典化されておりまして、旧約聖書と新約聖書、これ言うまでもないことですけれども、で神の言葉と言われた時にですね、その言葉だけを蓄えていくだけではですね、太っていくばっかりだわけです。霊的にね、そうではなくて、それを蓄えて、幼子がそうであるようにね、 両親の言葉をずっと聞き続けることによって私たちは赤ちゃんの時に言語を蓄えていくわけです。御言葉も同じでですね、聖書の言葉をずっとこう説教を通して、あるいは信仰者の、信仰の会話を通してですね、祈りの言葉を通してですね、聞き続けること、私たちが祈る時、自分で神様に対して喋ってるじゃないですか。その喋り言葉を耳で聞き続けていくことによってですね、どんどんどんどん、言語的にね、成熟していくのと同じようにですね、神の言葉も蓄えたらですね、どんどんどんどん信仰の言葉が話せるようになってくる、祈りの言葉が、重ねていくことができるように、なっていくわけであります。だから聖書は神の言葉って言った時に、単なるスタティックなですね、停滞した記された文書としての、啓示の言葉、これを解釈するだけでいいんだっていうことよりも、それらを通してその目的があるわけです。記された神の言葉の目的とは何かというと、キリストを信じて永遠の命を得て救われるということであります。罪に定められることなく神から義とされるためにキリストを信じるように導くために、神の言葉の、数々が、私たちに迫ってくるのでありますね。だからこれをただの本として読むのではなくてね、神の言葉としてイコール今でも生けるね、命の、永遠の命の根源たる三位一体の神の、語りかけを、神の言葉から聞いていくわけですよね。それが私たちの信仰と生活の唯一の規範ということにも、いう表現をね、成している信仰告白もあるほどであります。でその、言い方というのはね、非常に適切な神の言葉の定義だと思いますよ。まあ聖書の定義に、準じてということでありますけどね、信仰において何が規範なのか、絶対に動かしてはならないところは何なのか、それはその聖書の言葉に信仰というものは立脚していなければですね、信仰というものは神の言葉から生じるものであります。恵みとして与えられるものでありますから、神の言葉抜きで信仰っていうものはないのであります。じゃあ、信仰っぽいものは世にも諸宗教にもあるではないか、そういうのを何というかというと、宗教心とか信心ただというふうに言うわけであって、ギリシャ語のピスティスで表されるキリストに対する信仰とかキリストに対する信頼という、ことではないのです。だからよくですね、カトリックの人たちで結構よく 言われる事柄はですね、私はカトリックになりましたと、信仰者になりましたと、けれども本当の意味で信仰者になるために、私が今まで結構な年数カトリックだと思っていたけれども、今までのはただの宗教心や信心を熱心にしてただけでしたと。キリストに対して本当に心から信仰を持ち信頼するという出来事を、こう例えばミサとかですね、キリスト者の祈りの交わりとかで黙想会の中で、経験した今となってはね、本当にお粗末で恥ずかしい自称カトリックでございましたと言ってですね、悔い改めのなんかこう投稿なさってる方とも結構多いです。 SNS でそういうとこがあるということは、実際のリアルの現場ではですね、多くの方々がそういうのに気づいて、でさらに多くの方々がそれすら信心と宗教心や信心と信仰の区別もついていない方々が、5万とおられるということであります。想像に難くないですね。で他人行儀にそうなんだみたいな感じで傍観者として、俯瞰してはいけないわけです。自分自身が、今の自分自身が持っている信仰は本当にキリストに対する心からのピスティスなのか、キリストに対する信仰、キリストに対する心からの信頼なのか、それが神の愛と神の言葉に基づいているのか、それともただのね、宗教心なのか、ただの信心なのか、信念や価値観程度のものなのか、そういうところに閉じ込められているだけなのか、 それともそこを突破してですね、キリストに対する信仰というものは自己自身の死とですね、復活がキリストと共に起きることである、聖霊の力によるものである、神の言葉の力によるものである、そのことを本気で信じているのか、これがね問われていくわけであります。それを描写したのがマルコの福音書の1章の16節から20節ということであります。神の言葉を神の言葉として、神の語りかけを神の語りかけとして、キリストにおいて聞いたものはその生活が劇的に変革されなければ、その生き方がその生き方にですね本当に革命が起きていく、改革とか修繕とか修理とかそういう程度のものではございません。癒されるとかそういうことも含みますけどもね、根源的に自己自身が新しく生まれるっていうことですよ。これがねあるのとないのとではの違いこそがね、信仰と、宗教心信心の違いなんですよ。だからニコデモは夜イエス様のもとにね、人目を恐れてやってきてですね、それでもイエス様に対して真実な思いでですね、あなたは本当の教師だと思いますっていうなんてことをね、言いにわざわざ来ましたけどもね、サンヘドリンの中ではですね、まあ本当に少ない、信仰者の一人であったにもかかわらず、イエス様はそういう信仰者に対してね、何を言ったかっていうと、あなたは人はって言いたいところですけども、要するにあなたはってことですよね。まあニコデモって言いますけど、そのニコデモに対してニコデモの名前の中に私の名前を入れるわけであります。ニコデモはそうなんだっていうふうに聖書を読むんじゃないですよ、ね、神の語りかけとして見る場合に、キリストはあなたに私に語りかけられている、自分自身のこととして読む、自分自身のこととして聞いていく、まあその時にあなたは新しく生まれなければいけない、こう言われた時にですね、そこでね、いやもう私は信じて洗礼も受けましたし、ね、キリストを神からの教師だと、心から尊敬しておりますって言うだけでは不十分なわけであります。その程度では信仰とは言えない。あなたは新しく生まれ変わって古い人と決別し、新しい人にならなければいけない、キリストを信じる者にならなければならない。そのためには新しく生まれ変わるという出来事、ニューボーンって言いますけどね、ボーンアゲインとかって言いますけどもね、神聖というものがねはっきりするかどうかっていうことを突きつけたわけですよね。でもそれは結果として劇的な体験になるかもしれないしね、緩やかな穏やかな、経験になるかもしれません。しかし問題なのはその激しさや静けさではありません。その神聖が明らかにキリストの語りかけられる神の言葉から、生じたものだという事実であります。そしてその事実を持ったものと、その事実を持たないものとでは、心の中身もですね、キリストに対する態度もですね、生き方も全然似てるようでいて動機が違うわけですね。キリストの言葉に支えられて新しく生まれ変わったものはですね、本当に世というものがどれだけ邪悪なものであるのか、どれだけ信仰を歪めようとするものであるのか、どれだけ、礼拝を妨げようとするものであるのかということに対して警戒感マックスになります。そしてその信仰に少しでも妥協するようなものであるならば、私はね未信者同然のものに、フェードアウトしてしまうということを痛烈に自覚するものであります。でも片方の人は肉の人でありまして、これぐらいならいいだろうって言って、塵も積もれば山となる妥協によってですね、結局のところ使徒パウロから離れ去って、裏切ったですね、同路者出ます元同路者出ますのようにね、世に帰っていったなんていうことにもなりかねないわけであります。でその出ます性というものがね、出ます的な要素というものが自分自身の信仰に混じって、その信仰の純粋さを、濁していないかどうかっていうことをね、絶えず吟味しなければいけないし、神様も一番そこを見ておられる。 礼拝をするときに神の言葉を語りかけとして聞くときに、聖餐式に預かるときに、いつも私たちの心の根というものを探ってくださるわけですね。自分自身でそこを気をつけてね、識別していくことも重要であります。みんなで識別していくことも大切であります。そしてその識別作業の中において、識別行為の中において聖霊が働いており、で聖霊は神の言葉と共に働くお方であります。聖霊の臨在だけでね、なんか体がポカポカするとかですね、まあいろんな体験はありますよ。心に喜びがどうしてもね、こう消えないようになってくるとかね、不思議な感覚に襲われることもありますけれども、それらはですね、印でありましてね、本体は、精霊はそのような、温かさや優しさや、ここでは裁かれないという空気の中に神の言葉で示されているイエス・キリストを指し示すのであります。その教えがちょっと倫理道徳的に見えたとしてもですね、善悪の基準的な形で見えたとしてもですね、宗教としてではなくてですね、脱宗教化された真理として、それを自分自身で実行することは完全に不可能である。これはキリストにおいて成就したものであって、それを受け取るためには私たちが頑張るのではなくて、キリストの、ご自身とキリストの教え、キリストの行為をに信頼していくだけで良いのだと、まあ、こういうはっきりした態度を持っていくことが必要であります。じゃあなんでマルコの福音書の1章の16節から20節が神の言葉の本質を描いているのかっていうと、キリストは聖書においてです。聖書において証明と使命を私たちに段階的に与えてくださるお方として、マルコの福音書で描写されているこの箇所はですね、分かりやすく書かれているからであります。まあ、他の箇所も引用しますけどね。主は漁師だったシモンとアンデレに対して、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、17節と招いてくださったわけであります。私についてきなさい、どうですか、私たちに一人一人に今日という日に、今という時に私についてきなさいって改めてね語りかけられている。まあ、このことをね、どのように解釈するかなんて、まあ、難しく考える必要はないんですよ。私についてきなさいっていうことは、ついてきていないからついてきなさいって言われてるんですよ。いやいや、私はイエス様についてきてるつもりであった。つもりじゃダメなんですよ。ついてきました。そうやって誇ってもダメなんですよ。改めて語り直されることで、私たちの、ついてきなさいっていうことに対してね、信仰がさらに強靭となるように、チャレンジを与えてくださってるわけですね。生ぬるい信仰から本当に真剣な信仰にね、神の言葉にかけていく信仰ですよ。神の言葉が間違っていたら自分自身はもう死んだも同然であるっていうような気概で、ついてきなさいという言葉を信じていくということであるならば、キリストについていくっていうことはね、その日常生活のリアルの中においても、キリストにつき服従しながら生きていくっていうことですよ。そうするといろんな妨害やいろんな誘惑が出てくるわけ。で、妨害や誘惑を乗り越えたと思ったら、今度神様ご自身からの試練がやってくるわけ、ね、自分は今どういう職業を持っていたとしてもですね、まあ、それを捨てるかどうかは別にしてですね、そのただ中においても、あるいは、まあ、本当に捨てる人もいますしね、その職場にいたとしてもね、その職場のただ中でキリストについていく、人についていくんじゃないですよ、キリストについていく。だから職場の中でとか学校の中、家庭の中でとかね、言った時に、キリストに従うことができない方向性や案が出された時には、それをはっきり識別してノーと言わなければいけないわけですよ。そこでね、善意を持って、人間のたかだかちっぽけな善意を持って、善は神の独占物でありますよ。神が善を与えるのであります。悪はサタンから来るもんだけど、 だけど神は良いことしかしないです。私たちにとって善なることしかしない。そして私たちはその神様の善に預かってシェアしていくだけの存在です。だから自分自身で善を行おうとする、試みということ、気持ちっていうものは愚か以外の何者でもないんですね。信仰を妨げるものになります。でそのような、信仰ではなくてね、自分自身の、善意を助長させようとする、周囲の評価っていうものに対しては私たちは、寒気を及ぼすほど鳥肌を立てていかなければいけない、おかんを、流していかなければいけないということであります。気持ち悪いっていうふうに感じる信仰の、感性といったものが問われているのです。そういう他者からの称賛に対してキリスト信仰以外に褒められることがね、ある。まあ、これキリスト信仰以外に褒められるっていうことは要するに何も褒められないってことなんですよ。聖書これだけ読んでるねとか、礼拝たくさんしてますねとか、奉仕いっぱいしてて素敵ですねとか、そんな賛辞はいらないんですよ、正直言うとね。ねぎらいは必要ですよ、もちろん。でもそれをねぎらいますからっていうふうに言葉にした時点でね、そのねぎらいっていうのは嘘っぽく安っぽく聞こえてしまう。黙って黙々とすべきことをしていく。神様に従って、この人に対してはこのようにするように。あの人に対してはこのようにするように。自分自身に対してはこのように気を引き締めるように。マルコ伝の、記事と実は言うとですね、他にも、並行箇所がありまして、ルカ伝の記事というものもあります。まあそのルカ伝の記事は、まあ後でね宣教します、まあ紹介しますけれどもね、いわゆるそのペテロがイエス様が船に乗り込んだ時にですね、ペテロが一緒にいてですね、群衆に説教していたイエス様に対してですね、いきなりイエス様がペテロの方を振り向いてね、網を下ろしなさいと、魚を取りなさいと。魚なんてもうねずっと取れないんですけども、でも言葉だから網をね引いてみましょうって、下ろしてみましょうって、そしたら大量にとやってね、ペテロがひれ伏す箇所であります。この、箇所というものは、ルカ伝の記事に書かれておりますけれども、マルコ伝のこの一章の16節から20節と、実は言うと、同一の出来事を表すと言われています。2つの解釈があるんですね。マルコ伝の記事とルカ伝の記事は同一出来事説、そして2つ目、は同一の出来事を別々の目的から表現したもの、すみません、これが同一出来事説の、中身ですね。同一の出来事を別々の目的からマルコ伝ルカ伝と表現したもので、2番目がですね、段階的接近説っていうものです。キリストが段階的に漁師を弟子に育成したものという2つの説が有力であります。で私たちはですね、マルコのとりあえず見てみますと、マルコの福音書では同一出来事説という立場になっております。神学的意図として、ここではキリストから弟子たちが呼ばれたらすぐ従うというキリストに対する信仰と服従の速度が強調されて配置されています。マルコの福音書を読むときに一番気をつけなければいけないのは、私たちのペースではなくて神の速度であります。私たちには体内時計があります。その体内時計をぶっ壊してしまうとですね、不眠になってしまったりとかですね、昼間にもかかわらず眠くなってしまったりとか、いろいろと起きてきます。体内時計が崩れてしまうとそういうことになりますね。体調不良にも なってしまいかねません。しかしも問題なのは、体調不良にならなくても私たちは私たちの体内時計を基準にして歩んでいないかっていうことなんですよ。歩んでるでしょって話なんですよ。しかし体内時計の通りに、あるいは時計の針の通りにばっかり気になってですね、神の時っていうものによって生きようとしないのであるならば、私たちはこの世に閉じ込められたままなんですよ。少なくともこの世において生きていく上で、神の時に応じた恵みというものを受け取ることに失敗しがちなわけであります。 私たちが本当に神様の恵みやキリストの平安に預かりたいのであるならば、キリストに従っていきたいと思うのであるならば、体内時計に今、例えば自分自身は葬儀があるから行かなければいけないからついていけません。礼拝に行けません。お仕事があるからいろいろありますのでね、ちょっと待ってください。キリストは待ってくださらないんですよ。キリストには、キリストが待つときは、キリスト、神ご自身が決めるんですよ。私が決めるんじゃないですよ。決定権、自己決定権なんぞは私たちにないんですよ。あるとするならば、神の時に沿ってキリストに従う自己決定権があるだけであります。それ以外は、予的な決定権であります。自分勝手な決定権であります。私たちが本当に神の子としての自己決定権を行使するには、体内時計や世の時計割りに合わすのではなくてですね、神の時に従う。神の時とは何か、キリストが私に従ってきなさい、ついてきなさい、このように呼ばれる時ですね。神の言葉というのはそのように呼びかけてくるものであります。それを神の語りかけとかっていうふうに言いますけどもね、呼ばれたらすぐ従う。これが信仰と、服従の、速度、の重視ということでありますね。で、まあ、マルコ伝ではそのように配置されている。イエスがガリラヤで宣教を開始しますね。で、周辺で群衆が集まります。で、湖畔で漁師たち、シモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネに出会います。これは、段階的接近説でありますけれどもね、ルカが証述するように群衆への教えがありました。それから大量の印がありました。お言葉ですからっていうことで網を下ろしたわけですね。その上でびっくりした、大量の印が与えられてびっくりしたペテロと他の弟子たちが、罪の自覚を覚えててね、ひれ伏したわけです。そしたらイエスが言葉をかけられたわけですね。なんて言われたんですか。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取るようになる、ね。イエスに対して恐れを感じたことがあるでしょうか。恵みの莫大さ、無尽蔵さに本当にびっくりしてしまって、主よ、不信仰の私をね、許してください。罪人の貸し当たる私を許してくださいってひれ伏したことがあるでしょうか。そのようなものを謙遜というのである。ご謙遜とはそこが違うのであります。もっとどん底の、とこまで突き落とされるっていう体験。しかしそれは絶望ではなくて、あまりにイエス様が素晴らしいお方であるということに絶句したということであります。驚嘆したということであります。そしてその驚嘆が次に、驚嘆の感情の次に来るのはね、恐怖というよりも、恐れ、神への恐れ、イエスに対する恐れなんですよ。恐縮さっていうことになります。そしたらイエスは恐れることはないって初めて語ってくださるわけ。恐れていないものに対しては、ね、鼻歌ルンルンで歩んでいる、私何にも問題ないからいいじゃんいいじゃんっていう風に歌ってる人に対してはね、恐れることはないなんていう語りかけはしないお方です。イエス様はね、恐れるまで待ってくださいます。で、本当に自分自身が、こけて恐れる、痛い目にあって恐れるようになるまでね、神様がそこから救ってくださって死を恐れるようになるまで待ってくださる方です。で、あるならば私たちは普段の生活において絶えず主の御前で、恐れる心を持たなければいけない。常にオプティミストになってはいけないんですよ。本当は望みを持ちつつ神を恐れて生きていく。だから人間関係においても、教会生活においても信仰生活においても絶えず緊張感を持って臨んでいくということであります。そしていつ私たちが絶望のどん底に、叩き込まれたりね、攻撃されたり誘惑されたりした時に恐れることはない。今からのうちあなたはちょめちょめにしようっていうね、約束をイエス様から頂戴することができます。その上で彼らが全てを捨てて従うという、こういう構図になっております。まあ、マルコの福音書で言われている通りでありますけど、さらにルカの福音書5章では段階的接近説ですね、さらに明らかにされます。 神学的意図として、まあ、その信仰と服従の速度を強調しているのはマルコ伝であります。しかしですね、ルカ伝においてはなぜイエスに従えるのかっていうことはが描写されている、それが強調されているのが、ルカの福音書の5章であります。マルコ伝は信仰と服従の速度、神の時っていうものがキリストにおいて成就した、だからそれに体内時計を合わせよ、この世の時に縛られるな、それが自由なんだ、服従なんだ。実は自由と服従っていうのは同じことなんですよ。キリストにある自由っていうのはキリストに従って初めて獲得することができるものであって、人間の奴隷になってはいけないわけです。だからイエス様言われました、どんな人に対しても先生と言ってはいけない、どんな人に対しても宗教的指導者でと言ってはいけない、まあまさかラビとは言ってはいけない。なので私たちの教会では、なんとか先生とか、なんとか、牧師とか、まあ社交辞令だって言いましたけどね、なんとか神父様とかね、あのプロテスタント流で言うとカトリックで神父様っていうのは牧師様っていうのと同じでしょ、なんかキモいでしょでもそれが神父には許されてて牧師には許されていないっていう、そういう歪んだいびつな宗教的構造っていうのも組織的に、歴史的に形成されてきた、ものがありますけれども、イエス様は言われます。人が言ったんじゃないです。神の言葉においてイエス様は今でも語っておられます。人のことを先生とか教師とかラビとか宗教的指導者とか、そのようにして、お膳立てするなっていうことです。呼ぶなって、そういうこと。なぜならあなた方の教師は唯一私自身である、キリストご自身である。だから先生とか牧師とか司祭とかっていうふうに言うなとは、書いてありませんけどもね、そのキリストこそが唯一リスペクトに値する方であり、唯一の信仰を向ける、聖霊によって与えられた信仰を向けるお方であるということがはっきりしないまま、なんかよくわからないまま、キリストも立派だけれども救い主として尊敬していますけれども他の人々も尊敬しますみたいなね、ちょっとこう混合している人たちに対してはズバリキリストだけが教師である、キリストだけが私たちを導いてくれる案内人である、まあ直訳ですけどね、これを強調しなければいけないし、このキリスト中心というものを打ち出していかなければ私たちは変に人々におべっかを使ってしまうわけですね。変に人々の関心を買おうとする。だからそういうような、おべっかを使ってる相手に、怒られたら意気消沈するし、褒められたら嬉しいなんていうくだらないことが起きるわけであります。そういうレベルで教会に集ってるんじゃないの、私たちは。なんかなんとか神父様とか、なんとか牧師先生とかって言われるためにね、あるいはその信仰者のなんとかさんっていうふうにね、言うかもしれないけどもね、この人は他の信仰者と違う、いや同じ信仰者だって。もし本当にすごい信仰者であるんだったら、私は何の取り柄もない特別な信仰者でも何でもありませんよ、取り柄もありません、罪人の頭です、これがすごい人なんですよ。罪人の頭なのでね、にもかかわらずこのように神様は許してくださった、恵んでくださった、それを私なりにこのように味わいましたけども、あなたはどうですかって、こうしてね、高いも低いもなくですね、リスペクトするもしないもなくですね、対等に付き合うことができ、キリストにあって自由な関係を結ぶことができる年長者や信仰の先輩者がすごい人なんですよ。で、まあ、なぜ従えるのかっていうことをルカ伝においては強調されますけども、それは、こういう流れです。まずイエスの権威であります。そしてイエスに対する恐れであります。そこからイエスから証明をいただきます。権威、恐れ、証明という順序であります。これがなぜ従えるのかという順番であります。まず最初の接触があります。イエスのことを知っていきます。短期間でありますけれども、暫定的についていきます。この最初期の接触を補う材料として、ヨハネ伝の1章のアンデレが先に出会い、シモンを連れてくる、そういう、 分類の出会いが置かれることが多いです。まあどういうことかというと、ヨハネの福音書の1章の40節から42節であります。まず最初の接触っていうことで、ね、イエスのことを知る、暫定的についていく。ヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストに出会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。もうこのように書いてある通りでありますね。アンデレはキリストに会ったっていうことをね、ペテロに、シモンに伝えたわけでありますね。これが最初期の接触であります。段階的接近説のことを言ってるんですよ。改めてね。しかし、彼らは、アンデレもシモンもですね、誰も彼もまだ生活もありますので、普通にイエスに従った後また家に戻ってですね、寮でお仕事に戻っているわけであります。行ったり来たりっていうやつであります。サウル王に仕えていたねダビデがそうだったでしょ。神様から召命を受けて油注ぎ回ったにもかかわらずね、そのダビデの家とですね、サウル王からこう呼ばれた時にはそれに応じてですね、行ったり来たりしていた。で、ダビデの兄たちはですね、もうすでにこう徴兵されているっていうか、志願されてね、そのサウル王の軍隊に入っておりますからね、長男のエリアブなんかはね、油注がれなかった恨みつらみがありますのでね、そういう恨みつらみが出てくること自体が油注ぎにふさわしくなかったエリアブの限界だったわけでありますけれども、ダビデに対して、まあ、意地汚い言葉で罵るわけですよね。また手柄を横取りしようとするのか、みたいな感じでね。で、そういう状態であります。呼ばれたら行くけれども、呼ばれ終わったら、また家に戻るっていう状況です。これがね、キリストに対する信仰と服従っていう問題、そういう領域から、世に戻ってしまうっていうことを頻繁に繰り返してくると、いずれし、キリストに服従っていう、キリストに対して信仰を信じて服従して礼拝していくっていう、世に戻るかっていうね、二項選択になるんですよ。そういうことをずっと続けてね、何にも新しさがそこに生まれないとするならばですよ。キリストに対する信仰と服従、礼拝を通して、教会を通して、貫いていかないのであるならば、いずれ世に巻き込まれますね。それほど私たちは強いものではありませんね。でも私たちの信仰の程度に応じてキリストはそのように家に戻ることも良しとされ、手に仕事を持って寮に戻ることも良しとされ、ちょっと世に戻ることを良しとされる。イエスがガリラで宣教を続け、群衆が増え、湖畔でも教えるようになります。で、ルカ伝5章の大量の印が決定台になり、すべてを捨てて従う、こういう境地に弟子たちは入っていきます。私たちの教会で礼拝か福音か、その次に弟子かっていうことを言ってますけども、すべてのキリスト者は、縦ごとネイロの教会員は献身者たれっていうのが私たちのモットーであります。まずは礼拝におきて妥協を許さない、それを礼拝かと言います。そして福音理解において妥協を許さない、これを福音かと言います。これは無限に続きます。礼拝も福音理解も無限にこう探索して終わりを迎えることはありません。でももうすでに掲示された出来事をさらに細かく探求していくだけであります。単なる求道とは違います。すでに完全に与えられた救いの実態を味わっていく道であります。で、それを貫徹していくように世に妥協せず、自然に打ち勝って歩んでいこうとしていくときに、こう、献身と証明。で、キリストの弟子となっていく。ただの礼拝者じゃない。ただの福音信仰者じゃない。キリストに信じて従っていく弟子として、私たちは召されているのであります。この世においてですよ。天国に行ったらもう、弟子というよりもね、神の子供そのものになりますからね。キリストの弟たちになりますからね、私たちはね。キリストの花嫁とも呼ばれます。だから世における、最高の称号というものはキリストの弟子ということになります。そしてそのキリストの弟子というのは 服従ということになりますけれどもね。そしてその弟子というものが義務感からではなくて自発的に来たでしょ、これね。でなんで自発的にみんなが従っていったかっていうとね、自分が世において決して握あの手放すことができないものを手放して、服従することができたのか、ね、それはもうあの大量の印が決定打になったわけですね。自分の力の及ばぬところでキリストが神の力を表してくださった。神の言葉において、神の語りかけにおいて、キリストがその力を権威とともに表してくださった。で、基本的に私たちは、の立場っていうのはね、この2番目の段階的接近説っていうものを採用しますけれども、今までずっとこのような段階的に信仰の程度に応じてキリストが取り扱ってくださるんですよっていうことを言い続けてきました。十数年間言い続けてきました。もうすぐ20年ぐらいになりますけどね。でもそろそろ1番目のマルコ伝の同一出来事説における信仰者の速度ですね、神の時に、服従していく、もうあの迷わない、ね、うろちょろしない、迂回路を通らない、キリストという一本道を偽教師に騙されずにですね、ただキリストに向かって、歩んでいく者同士としてね、群れを形成していく。これを、キリストにおける信仰と速度、神の時に適合した生き方、これを補完して語っても良い時期を教会として歩んでいると考え始めております。縦ことによるキリスト教会における礼拝者たちの信仰と決断、与えることと手放すことなどが、最近ですね、1年2年と見ましてですね、加速している、聖霊によって加速していると思わされているからであります。神の時に従うということが、神のから語られたらすぐに従っていく。で、そこで不安になって従って大丈夫だったんだろうかって思う時がもしあるとするならばね、マルコ伝ではなくルカ伝をもっともっと、ルカ伝の5章をもっともっと読み込んでってね、なぜ私はキリストに従わなければいけないのか、ね、まあ権威、恐れ、ね、そしてこう証明ということをね、探求していけばいいと思います。でも最近は本当にこうキリストに対する信仰と、服従の速度ですね、自分の時ではなく世の時でもなく神の時に合わせていく、それを自分の時を自分の時間軸っていうものを教会に押し付けようとしようとする時に信仰というものがねガタが来てくるわけですよ。なぜかっていうと、信仰を持ってると自称していながら神の時に合わせる、神の言葉に応答して全てを捨てて従うっていうことが崩れていくと信仰までひび割れてくるからですね。だから教会の中では世の時っていうものを持ち込むべきではないんですね。それは言い訳になります。で、その言い訳を罪として、自覚しながら悔い改めて私たちは交わっていくときに本当の愛っていうものが相互に生まれていくんです。本当に自分勝手なね、自分の調子の良い時をね、教会のみんなに押し付けてしまった。自分の都合というもの、自分の忙しさというものをね、言ってしまった。でもそれはね、神の御前において立たされたときに、人々の前ではなくて神の御前に一人立ったときに言い訳にしか過ぎないということはもう痛感していると。今後そのようなことがないように私のために祈ってください。まあ、ここですよ。教会っていうのはね、うん。で、教会はそのような人たちが砕かれ、悔いた者たちの集まりにおいてのみ、そうではあるんだけれども、どうしてもこのようにしなければ礼拝が続いていかない。なんとか助けてくれないかと、頭を下げる者が出てきたときに。だったらば、日にちを変えようかとか、時を変えようか、時間を変えようかとか、まあ、そういうふうにね、対等な立場で神の御前においてね、対等な立場で同じ罪人同士として、ね、許された罪人同士として関与していくわけであります。 自分の時に人々を合わせるべきではないってことが分かっているのであれば、そういう社会常識ですけどね、寝坊なんてこの世から消滅するでしょ。遅刻とか寝坊とかね、会社に行ったら時間は決められております。ちゃんと世において時間っていうのは決められております。同じようにその時間の、世における時間の制定よりももっと大切なのは神の時の制定であります。キリストは日曜日に墓から復活したのであります。復活して弟子たちに現れてくださった。でそこで礼拝が行われたんですよ。礼拝式というよりはキリストを礼拝した、まあ、ただそれだけ。復活の死から復活へと移ったキリストの御前でひれ伏したという出来事が起きたわけであります。だから私たちはその全ての日を主の日と、認識しておりますけれどもね、日曜日を特に重視するわけであります。でもそれは義務としてではなくてね、喜びとしてだから。どうしてもね、日曜日休めない人たちもおりますし、その休めない働きといったものが世においてどれだけの貢献をしているのかにおいて、その人に対するこうリカバリーというかね、ヘルプというか、礼拝のサポートというものは、人によって違います。それはね、大切なのはですね、本当にイエスに心打たれてね、ひれ伏してるかどうか、そこが見られるわけですよ、神様から。そういう風になっていくと全てを捨てて従う。今そういう風にできていなかったとしても弟子たち、聖書に書いてる弟子たちが単一回の漁師に過ぎない者たちがね、罪人たちに過ぎない者たちが、無学な者たちがね、全てを捨ててイエスに従ったのであるならば、どんな人でも全てを捨てて従うことができるはずの、本来はよ。それはその果てにあるのが直接献身であるのか、それとも神様からの正面に、特別な使命を帯びてですね、いろいろな働きに移ることなのか、それはもう一人一人が、掴むしかない出来事ではありますけどもね、一つだけ指針を言うとするならば、キリストから服従せよと、その証明を信じること、権威を信じること、神の言葉を語りかけを信じること。だから御言葉抜きで行動してはいけないし、御言葉抜きで信仰を、他の人の信仰とか自分自身の信仰を、主観で判断してはいけないということであります。私は従ってるから大丈夫だなんて、そんなのんきな考えではあってはいけない。むしろ私は従ってないからダメなんだって自分勝手にね、絶望する必要はないわけです。神の言葉において今キリストからどのように語られているのかっていうことを証ししていく、蓄えていく、耳をかっぽじって聞いていく。キリストの証明と使命に応えて捨て身で生きる信仰者は、すでに一回の信仰者の域を超えてキリストの弟子となっています。言い換えると、神に対して献身する者はキリストの弟子として自己を犠牲にする者たちのことであります。私は自己保身ばっかり考えるわけ。自分自身のセーフティーゾーンに、安全地帯にですね、とどまってそこから出ようとしないわけです。リスクを犯したくないわけ。リターンだけ取っていきたいというふうに思って生きるものでありますけれども、本来キリスト教徒というものはキリストの弟子であって、キリストが己のその神の子の命を捨てたように自己自身を捨て去るものなわけです。これをキリストの弟子というものであります。で、自己自身を捨て去ったものはもうすでに神、キリストを信じて空っぽの心をキリストの心で埋めていくわけであります。聖霊の力によってね。そこに何が起きるかというと、互いに対する愛と助け合いと励ましが起きるわけであります。なぜかというと、私たちはもう死んだものだからであります。世に対して死んだものであり、神に対して生きているものだからであります。では一体どのような犠牲を神は喜ばれるんでしょうか。ヘブル書の13章の15節から16節。それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆を讃える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。税を行うことと分かち合うことを忘れてはいけません。そのような生贄を神には喜ばれるんです。キリスト教と諸宗教との決定的な違いっていうのはこの賛美にあります。賛美だけじゃないけどね、これから言いますけども、例えばディボーションの時に 祈りと黙想で聖書を開いてて、それだけじゃ本当は本来は足りないんです。最初と最後きちんと最初の一曲でもいいから賛美しないと。なんか苦情が来るようであるんだったらね、心の中でちょっとハミング風に賛美しないと。賛美から礼拝は始まりますよ。私たちの教会でも日曜日の礼拝では賛美から始まります。入祭の歌から始まるでしょ。で、その賛美っていうものをどれだけ神様は神の栄光を称える者たちから受けたいと思われるのかっていうことですよね。単なる歌じゃないです。だから葬儀の時でもですね、まあ、悲しみに暮れる人もいるとは思いますけどもですね、葬儀の時に賛美歌を歌うなんてね、キリスト教徒ぐらいですよ。葬儀の時はなんかもうなんかね、ジメジメした雰囲気の中でね、厳粛な雰囲気の中でっていうようなのがあるでしょ。だけどキリスト教の葬儀っていうのはものすごい明るいわけです。天国への希望に満ち満ちているからであります。この地上のね、悲惨な人生をようやく終えて天国へ旅立ったという希望があるからであります。信仰者の死っていうのは。だからこう賛美っていうものはね、ディボーションしてる時でもそうですし、礼拝の中で賛美が入ってるってことは、要するに日々賛美せよってことなんですよ。で、賛美を通して心から喜びが生じてくるわけ。神の言葉に対して曲をつけたものが賛美っていうものであります。だから私たちの教会での賛美っていうのはね、まあほとんど御言葉から取られて御言葉を歌ってるものですね。まあどこの教会でもそれは同じです。御言葉のスピリットを歌ってるわけでありますね。アメージングレスとか有名ですけどね。神は我が家とか我が砦とか、そういうものもね、有名ですけど、ね。詩編からの引用ですね。あれはルターが作ったやつですね。善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけません。そのような生贄を神は喜ばれるんです。何を喜ばれるのか、どのような生贄を喜ばれるのか。でここで生贄と訳されている言葉はスーシアという言葉で犠牲を意味します。初めに登場する15節のスーシアは単数形であります。私たちのはイエスを通して賛美の生贄、この賛美の生贄の生贄っていうのは単数形なんですね、実は言うと。だから賛美の歌がたくさんあったとしても、教会において礼拝で捧げられる賛美、諸教会の賛美っていうのは唯一、神の御前で唯一なんですよね。で、諸教会は日曜日に通常礼拝するでしょ。で、他の教会、全世界の教会と日曜日合わせて、日本だったら日本の時系列で合わせて賛美をしていくっていう、その日に賛美をしていく。それは諸教会とコミュニケーションを取ってるか取ってないかに関わらずですね、教団教派は違いますし、独立系単立系の教会も多いですから。しかし同じキリストの体なる教会、神の家族として、賛美を同じ日に捧げていく。そうやって歩調を合わせていく。神、人と人との関係においては知らない者同士かもしれないけれども、しかし私たちは同じ日に礼拝してるんだっていう、この一体感を持っていく。だから日曜日なんですよ。他の曜日でもいいんですよ。イレギュラーがあった場合はね、どうしてもという、ね、そういう理由があるんだったらもうしょうがない、それはね。しかしその、礼拝というものは日曜日から溢れてくるものであります。キリストの復活の命から溢れているものが毎日を主の日にするものなのだからです。私たちはだから平日の礼拝とかミサにも行きますけども、それはね、日曜日の復活のキリストの命から溢れた恵みとして感謝して受け取るべきものなんですね、実は言うとね。で、唯一のキリストを通した、賛美の犠牲を示すけれども、次の16節の、そのような生贄、つまり善を行うこと、分かち合うこと、そのような生贄を神は喜ばれる。この生贄はですね、実は言うと単数形が使われているんじゃなくて複数形が使われているんですね。スーシアの複数形です。キリストを通じた神への唯一の賛美という犠牲に限らずにね、犠牲とは生活全体に散らばる諸形態、すなわち善行、共有、その他をも含んでいることを示して犠牲の意味を切り替えているのであります。だからキリスト者が 弟子、キリストの弟子として神に喜ばれる犠牲を捧げるとき、まず第一に思い浮かべなければいけないのはもちろん賛美をしていくことです。キリストの皆によって賛美をしていくことであります。それは歌うこともできます。礼拝の中でみんなと一緒に心を合わせて、捧げることもできます。ディボーションの中でハミングで歌うこともできます。だけれども他に善を行うこと、神の善に預かって善を行うこと、そして神のキリストが与えられた恵みを分かち合うこと、忘れてはいけない。それは神への賛美から溢れる賛美の具体的な行動ですよね。賛美の内実であります。賛美以外のものでもあります。だから犠牲っていうのは賛美だけではないよっていうことを要するに言いたい。しかし賛美がなければ他の諸々の犠牲も元気を失っていくんじゃあるまいかっていうことなんですよ。まあいずれにせよヘブル書の著者が言いたいことは2つあります。1番目、キリストの犠牲であります。これは唯一1回限り救いを成立させる犠牲であります。これは、私たち信仰者が追加できない代替も補完も不可能な領域であります。神の領域であります。キリストの領域であります。救いに一点一角とも私たちは付け足す努力をするべきではないし、することもできません。で、2番目がですね、信仰者の犠牲であります。これは、唯一ではなくて複数であります。繰り返し反復であります。キリストの唯一の救いへの応答としての礼拝を意味します。これが信仰者の犠牲であります。で、礼拝の中にはもちろん賛美も含まれていく。善を日常生活において、信仰の家族においても日常生活においても世の生活においてもですね、施していく、他者のために祈っていく、いろんな、シェアをしていく、これがね、礼拝のまたはディボーションの、祈りの交わりのですね、キリスト者の友情の結実なわけであります。だから結構私もですね、信仰者として教会生活を送っていく中で、キリストに対する信仰を中心にした者同士で本当の友情っていうのは結ばれるんですよ。信仰が曖昧な人とはなかなか友達になれません。人間的にいい感じになったとしても、本当の真理の部分においては共感することが全然できないので、この人本当に申請してるのかなっていうような疑いもね出てきてしまうとですね、喋ってる内容からして大体分かります。それはね、見言葉付けになってるのかどうかとかね、この人はキリスト抜きでやっていけない人なのかどうかっていうこともね話してると分かりますよね。で、そのようなキリストの救いに対する渇望の応答としてそれが得ることができたから、より一層犠牲を払って自分自身の時間を神の、に捧げる礼拝をしていく、賛美を捧げていく、御言葉を聞いていく、善を行っていくということであります。これは毎日の生活で何度も何度も起きます。だから複数形になりやすいし、忘れてはいけませんとも言えます。なぜかというと私たちは、唯一の犠牲であるキリストご自身を、信じた後、複数の、犠牲である信仰者の犠牲を払うことをすぐ忘れてしまうからであります。自分さえキリストの恩恵に預かっていればそれでいいんだ、他者はもうどうでもいいんだ、キリストにある仲間兄弟姉妹はどうでもいいんだと、そうどうでもいいとはきつい言葉で言ってないよとかって言っても当然であります。行いを伴わない信仰は死んだものだからであります。だからは私もですね、キリストが大切だキリスト大切だっていうふうに言ってる割にね、奉仕をするわけであります。これが私の行いなんですよ。で、これは自分自身の行いというよりも神から委託された行いで御言葉がついておりますのでさせていただいている、そんな資格はないけれども神からの資格によってさせていただいているっていう態度で預かっていることであります。皆さんはどうでしょうか。神様から委託された働きといったものを信仰を通じてですね、行っていくものを何かきちんと把握しているでしょうか。これはもう一生涯の出来事としてね追求して良いものであります。 自分自身が何に召されているのか、何をもってしてこの使命を果たさなければいけないのかっていうことをね、世の中で、まあ、その神の光に照らされてですね、それを反射していく必要があります。言い換えると、キリストの犠牲は完成した救いであり、信仰者の犠牲はその救いを生きる形そのものなのであります。だからキリストの犠牲によって完成した救いを、私たちは生き方によって形として世に明らかにしていくわけです。そして神に対する礼拝の中心、その明らかにした形は礼拝から始まります。だから礼拝してないキリスト者って言語矛盾なので、礼拝には必ず教会を伴うから、どこそこの教会で礼拝を捧げております、守ってるじゃん、義務じゃないから、礼拝を守ってるんじゃなくて礼拝を捧げておりますということが可能になっていく。日常生活の言語から外れて、そのような日常生活のリアリティから外れて、概念として教会があるわけではないからです。概念として礼拝が理念としてあるわけではないからです。実際に神の備えられた良い行いを信仰を持ってするときに、一番最初に現れてくるのは礼拝であります。そしてその礼拝には、個別具体的な教会名がきちんと書かれております。だからその教会名のない教会なんて ないでしょ。うん、神に対する礼拝の中心は何でしょうか。キリストの犠牲であります。で、キリストに対する信仰の家の私たちの自己犠牲なのであります。その犠牲というのは、生贄みたいな生々しいね、あのものではなくてですね、もっとスマートなものでありますね。愛を捧げていく、優しさを捧げていく、神に対する賛美を捧げていく、祈りを捧げていく、証を立てていく。自分自身の体内時計を捧げていく、神の時をその代わりにいただくわけですね。トレードオフの関係であります。ゆえに神に対する礼拝の文脈の中において、キリストの犠牲と信仰者の犠牲に加えて、指導者に対する服従が語られるのは自然の成り行きであります。ただここで注意して聞いていただきたいのは、指導者に対する服従が先ではないということであります。世の尊敬する人々に対する服従が先ではないということであります。まずキリストに従えってことです。まず従う、そして従う前にまずキリストにを信じようということです。救い主として信じようと、自分自身の救い主、他の誰でもない自分自身の救い主として信じようということであります。自分自身 の中に救い主を受け入れたキリスト者は、他の人の信仰を裁くことなんてしたくないです。する必要もないからです。なぜかというと、あの自分自身が神様から裁かれたものとして罪人の頭だということを痛感しているとですね、どんどんどんどんもう自信がなくなってくるんですね。誇りがなくなってくるんですよ。自己正当化っていうものがするだけ無駄っていうことが分かってくるからね。で、そのようなキリストの犠牲と信仰者の犠牲、私たちの犠牲というものが礼拝の中で両立した中において、ふと気づくわけです。その礼拝を奉仕を持って支えているのは誰なんだろうか、ね、奉仕者の方々である。だからその奉仕者の方々に、あるいは指導者の方々に、感謝を持って従っていく、もうそれだけのことであります。だから一番重要なのは、その指導者たちが、奉仕者たちがですね、黒子のようにしてキリストに向かって信仰と服従をはっきり、いい加減はっきりさせるよっていうふうに福音を語り続けなきゃダメなんですよ。福音を語り続けて、キリストにを信じよう、キリストに付き従え、その、御言葉を、言わない奉仕者なんて奉仕者じゃないですよ。人に従う前にまず神に従え、こうやって福音を伝えていくんです。そして人々の呪縛から解放されて自由になった暁に、その自由にさせられた、まあ、主体者は 主権者はキリストでございますけど、神でありますけども、その神に従順に奉仕してくださって、私たちの魂の、見張りをしてくださって、愛と優しさを持って、時に叱責してを持って仕えてくださる奉仕者の方々を見た時に、ありがたいなっていうふうに思えて、従うことができるわけであってね。最初に指導者に従うっていうのはおかしな話だ。だから教会行ってね、あ、ここでは神が敬われているのか、それともね、なんか聖職者や 教職者や奉仕者が敬われているのか、何らかその役員会の重鎮みたいな人が敬われているのか、行けばすぐ分かりますよ。で、私たちはそんなものに騙されてはいけないということですね。キリストを崇めなければいけないし、キリストを通して神を賛美しなければいけないし、キリストを通して諸々の良い行いをしていかなければいけない、信仰を形にしていかなければいけない。ヘブル書の13章の17節、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にはならないからです、ということですね。これは一番最後に語られるべきね、ことからであってね、大切なのはキリストに対する信仰と服従、神の言葉の権威ということ、力ということ、そして証明ということですね。で、本文には信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされましたと書かれておりますね。で、ここの生贄も実はスーシアの、が使われておりまして、このスーシアの単数形が使われております。賛美の果実、賛美のね、生贄のそのスーシアと同じ単数形が使われております。犠牲を意味しますね。唯一の犠牲であります。生贄は、ここで言われているアベルのね、がカインよりも優れた生贄を捧げたものっていうのは、この生贄というのは第一にキリストの唯一の犠牲の型となっております。反復不可能な救いの完成形である、福音の完成であるキリストの唯一の犠牲であります。十字架と復活であります。まあ、あえて言うならばキリストの受肉とキリストの昇天を意味してもいいわけであります。福音の全体ですからね。でも、ここでは生贄、犠牲っていうふうに言っていますけどね、唯一の犠牲、十字架を表しているわけです。第二に、信仰者の信仰の上の自由な自己献身、主体的な自己献身を意味しています。アベルは生贄を神に捧げた、これは強制されて捧げたんじゃない、誰も持ってこいというふうに言ってるわけじゃない。神に感謝してたから、アベルはね、神を喜んでいたから、義務としてではなく、この犠牲というのは礼拝のことでありますから、信仰ということの具現化でもありますし、祈りの実体化でもありますからね、この礼拝という形で犠牲を捧げたわけであります。創世記の4章の1節から7節に、そのことの物語が出来事として、記述されております。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の産子の中から、肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋従うが、あなたはそれを収めなければならない。神はなぜ羊を飼う者であるアベルの捧げ物に目を留められたのでしょうか。どうして大地を耕す者となったカインの捧げ物には目を留められなかったのでしょうか。いろいろな、点で見ることができますけれども、まず第一にカインとその捧げ物を、見てみましょう。これはですね、創世記の4章の3節とリンクさせて読むと分かりやすいです。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。これがまずね、カインとその捧げ物であります。で、2番目ね、まあ、ここ確定事項として、事実として受け止めてください。アベルとその捧げ物です。創世記の4章の4節、 アベルもまた自分の羊の売り子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。決定的な相違点は何でしょうか。どうしてアベルの捧げ物、アベルの生贄が、神の目に留まったんでしょうか。どうしてカインの捧げ物は、退けられたんでしょうか。無視されたんでしょうか。アベルはですね、信仰によって捧げたんですよ。すなわち神を礼拝したわけであります。ここがね、あのカインとの決定的な違いなんですね。理由はもう少し後で言いますけども、すぐ後で言いますが、創世記の3章21節とリンクさせてみましょう。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられた。これはね、要するにこの革の衣っていうのは、まあ人間が葉っぱ、イチジクの葉でね、あの恥を覆い隠したものと違ってね、神が備えられた衣であります。恥を覆う衣であります。罪を覆う許しであります。ということになると、この革の衣っていうのは動物が血を流してその皮を剥ぎ取って人間に与えられたものである。これ犠牲なわけでありますね。動物は人間の恥を、人間の原罪を覆う衣となった、そのように捧げられたものである。ここにキリストの十字架の死の唯一の犠牲が描かれていると申し上げたいと思いますね。で、実はアベルとカインとアベルっていうのは、この、エデンの園にいたアダムとエバがですね、追放されてから生まれた子供たちであります。だからアダムとエバからきちんとエデンの村にいた時の、神様との親しい語らいとですね、そしてあの禁止命令を破ってですね、原罪を起こしてしまった、痛快の念をですね、聞かされていたに違いありません。でもその親から聞かされていた、聞き方には差があったということですね。アベルは信仰を持ってそのことを動物の犠牲、そこにキリストの十字架の死を見出して、実体は受け取ることはできなかったけれども、その動物の犠牲をもって、私たちは血をもってあがなわれた存在としてね、エデンの園は追い出されたけれども、神様から許され守られた存在として、今命を与えられているんだということをね。だから羊を持ってきたわけです。羊を飼うものとなって羊を持ってきたわけであります。だけれどもカインはアベルと違って信仰以外の何か、自己努力によって神に受容されようとしていたと考えられます。で、ここはですね、アベルの場合は、創世記の3章21節とリンクさせて、いきましたけれども、カインの場合は創世記の3章の17節から19節とリンクさせて読むと、カインの心情がわかると思います。また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたの家に呪われる。あなたは一緒の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して勝手を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。ここもアダムとエバによって、カインとアベルは聞いていたと思います。これはどういうことかというと、創世記3章17節から19節は立法の場において、呪いとして語られているものであります。だからどんなにロークしても、どんなに立ち働いても、どんなに汗を流しても、どんなに頑張っても救われないよって話になる。この映画救いがなかったよね、あの主人公には救いがなかったよね、まあいうような感じであります。それを口伝としてアダムとエバから両親から聞いていたけれども、受け止め方は結局そういう呪いの出来事を、呪いの言葉をですね、立法の場において、聞いたにもかかわらず、まあ、大地のね、実りをですね、捧げ、主への捧げ物として持ってきたわけであります。畑を耕すものになったわけですね。でもアベルは違った。そこには立法しかない、呪いしかない、ね、現在の必然的結果しかない、その果ては死である。私はそんなのは嫌だ、福音の場で立ちたい、恵みの場に座につきたい、 なので、あの神様の恵みが一番表されている皮の衣に、目をつけてですね、アベルが羊を飼うものとなり、その羊たちの中から犠牲を持って、捧げたという構図になります。信仰によってと言いますけれども、キリストに対する信仰によって、信仰を根拠にして神を信じます。信仰を根拠にして神を礼拝することが大切です。アベルは自分の羊の遺言の中から超えたものを持ってきたとありますけれども、それは彼が、彼の捧げ物の特徴というのは、カインと何が違うか、まあそのね、続きを言いますけれどもね、遺言を捧げたんです。これは要するに最初に与えられたものを捧げたということであります。例えば私たちが、多くの教会でそれがなされていると思いますけれども、カトリックはあまり言いませんけど、プロテスタントは結構言うんですけどね、収入はいるでしょ。例えばその、まあ、15万とか20万、月収を もらえます。で、その中で、まあ、別にその10分の1の献金とかどうのこうのっていうことではなくてね、あの、感謝して捧げ物をするときに、ただ単純にその中の、自分の感謝の金額を、祈って決めて捧げるっていうことではなくてね、その祈って決めた実態を形にするために、わざわざ真剣に変えてですね、捧げるっていうことを、教えてくれる教会もあります。私はそのような教会で育ちました。だから献金をするときは、いつだって献品献金にするときは、いつだってですね、新札か新品、中古品は絶対に送らない、そういう訓練を受けました。人に何かをあげるときに、必ず遺語で捧げ物をしていく。なぜなんていうと、私たちは自己自身をですね、の最良のものを礼拝において捧げなければいけないからです。捧げたいと思うからです。キリストの犠牲を本当に知って、福音を本当に理解しているのであれば、だからその形としてね、別にあの古い お札でもいいんですよ、中古品でもいいんですよ。だけれども、自分自身の持てるものを最善の形で表していくっていうことをね、重要なんだって。で、当時私は別にお金に困ってもいませんでしたし、あの真剣に変えるっていう作業もね、あのすることは捧げてて本当に気持ちよかったんですよ、ね、献金袋の中にね、しわくちゃな紙幣を入れてね、捧げるなんて本当冒涜だと思ってました、私は、ね、何かこう捧げ物をする時もそうですよ。まあ大体食事とかが多いですからね、あの消費期限とかを過ぎて、賞味期限じゃないですよ、消費期限とかが過ぎたものとかね、あの捧げる機会は豊かな教会ではあったんでね、特になかったですけど、まあお金を捧げるっていう風にやってた時、毎月、もう本当にそうですね、もう数万捧げてましたよね、まあ、当たり前の話だって。それだけもうなんていうかな、毎日のように教会に入り浸っててね、社会人になってても教会に中心の生活してましたから、そこで受ける御言葉とか賛美が嬉しくて嬉しくて、預かれて楽しくて楽しくてね、それで信仰の友との語らいがとてもね、貴重なものでね、あの喜びがあったのでね、あの正直言って捧げても捧げても、まああの足りないぐらい、全然もう痛くも痒くもないっていうような、ね、状況でしたよね。大切なのは最初に与えられたものを捧げるっていうことですよ。だからその自分が月収として与えられたものをね、の中からまず自分のために何かをあの捧げるっていうことを考え始めるんではなくてね、まず神に何を捧げようかっていうところから始まる。何かを受けたらね、そしてそれだけでは不十分です。アベルの信仰は、アベルの犠牲というのは、超えたものを捧げたってわざわざ書かれています。遺言の中で、しかも超えたものです。つまりこの超えたものっていうのは、要するに最良のものを捧げたっていうものであります。私たちはただ捧げていくだけではない。最良のものを捧げていく。自分自身が捧げる、人々に対して捧げるときに、捧げ方の作法というものを教えてくれる教会にで訓練された人は本当に幸いです。ゴミみたいなものを捧げてもね、自分の両親が痛むんですよ。 人に言われなくても、何を捧げるべきなのか、どう捧げるべきなのか、それはもちろん最良のものを捧げ、初めのものを捧げるわけです。で、そういう捧げ方がこの教会でなされ始めているっていうことを、私は本当にもう十数年間待ちに待ってですね、いたらですね、そのような状況に、まあ、いつの間にかなっていた。素晴らしいことだと思います。この教会を支えていく、奉仕者を支えていくっていうことは、要するにこの教会を支えていくことにつながっていきますけどもね、正直奉仕者が支えられない教会の教会員であること以上の恥さらしはないですよ。大体どこの教会でも、ね、人間に従うっていうこととか、傲慢な、ね、先生によって支配されてるとかね、傲慢な聖職者によってトップダウンかなんていうようなね、教会とはまあちょっと括弧に入れてですね、雰囲気としてですね、教会の実態としてきちんとお互いに、初めのもの、最良のものを、捧げ合っている、支え合っている教会っていうのはすごい素敵な教会ですよね、やっぱりね。で、私たちはそういうことを一切しなかったっていうかね、そういう提案を皆様から、今まで連なっていた方々からね、主体的にあまり教えてこなかったからなんですけども、聖書を読んでれば絶対そういう風になるんですけど、あんまり読んでなかったらしい。文字面だけは読んでたかもしれないけど本当に教会を支えるっていう発想が、使徒パウロの書簡なんか読んでると すぐ分かるんだけども、 でも人間がそれを言ってしまえば終わりだと思ったんですよ。だからそれができるように、時期が、神の時が来るまで説教の中で一切言ってなかったです。でも最近は皆様方が非常にこうね、心から感謝して捧げてくださるようになってきているので、本当にキリストに対してね、自分自身の体内時計ではなく神の時に、服従しているっていうところが本当に洗練され始めているのかなって思いましたので、まあ、マルコ伝とルカ伝の記事をね、まあ、ちょっとこう両方をこう抑える形で描写したっていうことでありますね、取り継いだということであります。最初に与えられたものと最良のものを捧げたことから、アベルの信仰が理解できます。そして人間の恥を負う腰の負いを知っていたとアベルは思われます。創世記の3章7節、こうして2人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて自分たちのために腰の覆いを作った。まあ、こういうこともアダムとエヴァ両親からアベルは聞いてきたことでしょう。カインも聞いてきたはずです。しかしアベルはそこから福音を見出していった。どのようにその福音の喜びに預かって、どのように応答していけばいいのか、どのように犠牲を払っていけばいいのか、理解していた。しかしカインは何も分かっていなかった。アベルは自分のための腰の覆いを、人間の恥の覆いを神が備えると信じていたと考えられます。人間の罪の覆いを神が備えてくださる方、実際に旧約聖書に神は備えてくださる、アドナイルレみたいなね、イルエみたいなね、言葉が、称号があります。主の山に備えありっていうことですね。で、その備えを受け取ることが信仰に伴う良き行動につながっていくことでありまして、信仰者として、自分でこれこそ神の御心だと自己判断して行動することが、行動を伴った信仰じゃないんです。そんな二項対立じゃないです。信仰を持った者だけに与えられる神の備えを見えない信仰の目で見て、そしてその行動を受け取っていく、これがね、信仰即行動ということであります。その中間には必ずキリストの犠牲と神の備えがあるということであります。それを信じていたから、初めのもの、しかもその中で最良のものをアベルは捧げたということであります。そして私たちキリスト者は、完成された救いをキリストの犠牲の、唯一の犠牲の死によってね、実現されて福音が明らかにされましたから、日々自分自身の初めのものを、そして最良のものでなくてもいい、気持ちでもいいですしね、両方でもいいですけど、 それは捧げて神に捧げる、それが礼拝であります。それが祈りであります。それが賛美であります。それが善行であります。信仰の家族の中で、助け合っていくことであります。創世記の3章の21節、もう一度言いますけど、神である主はアダムとその妻のために神の衣を作って彼らに着せられると書いてますね。アベルとカインの捧げ物自体は、農作物と羊という区別はありますけどね、それら自体、捧げ物の区別自体が良いもの悪いものというわけではありません。なんか農作物をカインが捧げたからダメだとか、ね、羊を捧げたからアベルが優れているとか、私たちは何かを捧げるときに、その捧げたものが何であるかっていうことを、それ自体、もの自体とか気持ち自体は別に区別される必要はないです。それをもってしてね、いい悪いが決まるわけではありません。なぜかというと、第一テモテの4章の4節から5節、神が作られたものは全て良いもので感謝して受け取るとき、捨てるべきものは何もありません、神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです、と書かれているからであります。だから、そういうものを捧げ物自体ではなく、そうではなく、カインがそうであったように心の中身、捧げる気持ちが重要なのであります。カインは神から拒絶された後、その本性をむき出しにしていますね。それでカインは激しく怒り顔を伏せた、創世記4章の5節、ね、これはカインが信仰を持って農作物を捧げてなかった印であります。実態化であります。アベルはたとえ拒絶されたとしても、こんなねものはね、今は時ではないから捧げなくてもよろしいっていうふうに言われたとしてもね、怒らなかったと思いますよ。顔も上げたまんまだったと思いますよ。歯ぎしりしなかったと思いますよ。しかしカインはその不信仰がバレちゃったわけ。どこで？礼拝でバレちゃったわけですよ。礼拝に対する姿勢でバレちゃったわけ。だから信仰者の信仰を見るときに一番見ればわかるのは、その人が礼拝してるかどうかです。そしてその礼拝は抽象的なことじゃない。例えばオンライン礼拝、どこそこの教会のオンライン礼拝に参加しているかどうか、ね、リアルのこのような、伝統教派の教会に、参加しているかどうか、その礼拝の参加によって、信仰が具現化していきます。それだけで判断することはできませんけども、少なくとも他者か形、外見から見たときにその人に信仰があるかどうかっていうのは、必ず礼拝と教会が具体的に、参加して具体的に存在している教会で、やってるかどうかっていうことが見れば分かりやすいです。信仰っていうのはね、最初の段階でその信仰の中身まで踏み込むことはで最初の段階からできないけど、まあファーストインプレッションではね、不信仰者は違います。それでカインは激しく怒り顔を伏せた。だから、キリスト者とのつながりも持たない、教会とのつながりも持たない、礼拝も、ダメであると第一サメル記の16章の6節からなんです。彼らが来た時、サメルはエリアブを見て、きっと主の前にいるこの者が主に油を注がれるものだと思った。主はサムエルに言われた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見ると書かれている通りです。次にアベルの信仰について、考えてみると、神がその彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからですと、ヘブル書の著者は書いています。賛美にせよ、それ以外の善の諸々の行為や助け合うこと、励まし合うことなどの愛を伴う信仰の家の犠牲となるには、自分自身のあるいは他の人の評価っていうものはどうでもいいです。それは自己満足か、他人からの、称賛以外の何者かもしれません。そんなものはどうでもいいんです、ね、愛を伴う信仰の家の犠牲を礼拝において捧げる、祈りの中で捧げる、キリスト者とあるいは世の人々との関係の中で捧げていくっていうことは、神の証が不可欠なんですよ。私は神様を礼拝し、信じキリストを信じておりますので、このようなことができます。私はキリストを信じ、神を礼拝しているのですから、このようなことは、できませんと。このように育っていくことが 主から求められている。信仰に伴う行いが重要なのであります。絶えず、自己努力によってではなく聖霊の力によって備えられた神の良き行いを受け止めていくことですね。そしてそれを吐き出していくことであります。ヤコブの、ヤコブ書の2章の14から17節、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。兄弟が家姉妹に着るものがなく毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものです。私たちは信仰だけを伝えます。でもその信仰は神から備えられた良き行いを私たちに与えてくださるわけですね。神から明かしされているのは私たちの信仰とその結果としての行い、すなわち神が準備された行いを受けに受け取っていくことであります。エペソ書の2章の8節から10節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。信仰すらも受け取るべきものです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品だって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いを、己の力で実現せよって書かれてますが、違いますね、あらかじめ備えてくださいました。まあ、そういうことであります。で、最後に、彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っていますと書かれております。アベルは確かに死にましたが、神に対して信仰によらず、初めのものでもなく、最良のものでもない、礼拝と信仰しか持っていなかった、怒りに満ちたカインに殺されたのであります。大した捧げ物をせず、ね、まあ、最良のものと言わず、最低のものをおそらく持ってきたと思われます。怒りに満ちた捧げ物であります。捧げた時はおそらく怒ってなかったと思いますけども、それが拒絶されたら怒るっていうことは、要するに怒りに満ちて捧げたも同然であります。1番目、主の兄弟ヤコブの証言、ヤコブ書の4章の1節から2節、あなた方の間の戦いや争いはどこから出てきてくるのでしょうか。ここからすなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。あなた方は欲しても自分のものになれないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですね。いうことでね、カインのね、捧げ物のね、が欲望にまみれたものであってね、自分が称賛される、自己承認欲求が満たされることをあの求めていたりすぎずにね、神様からの称賛っていうものをね、そして、主にある、兄弟である、まあ、弟であるけどね、まあ、そのアベルの信仰を立てることもせずね、逆にこれを殺してしまったと。それは欲望の結果であるっていう。欲望自体否定する必要ないですよ。欲望はあります、罪としてありますけれども、その欲望を持って、神に願いなさいっていうことですよ。で、その欲望が否定されても肯定されてもそれを受け入れていくっていうこと、これはね、自分自身が犠牲になっていく自己犠牲の本体でありますけれどもね、正直それは厳しいことです。苦しいことです。誰もがアベルのようになることはできません。しかしながら、キリストが唯一の犠牲を払って、その唯一の犠牲が救いの完成である、我が救いの完成である、神からの恵みであるというふうに信じた者はね、どんなに不完全な形であったとしてもね、どんなにこう心の中で怒りが少し残っていたとしてもですね、そこを聖霊によって照らされてですね、癒されてですね、抑えられてですね、キリストを信じて、こんな罪人の頭でございますけれども、どうか私を受け入れてくださいと、神の子供として受け入れてください、こう礼拝していく。で、そのように許されたものとして、神に受容されたものとして、ふと横を見るとね、他の人たちもね、泣きながら礼拝に預かっていると、感謝しながらね、頭を下げてね、ひれ伏していると、そこに互いに対するね、殺戮や暴力や争いではなくてね、許しや愛や優しさが働くことになるわけですよ。で、2番目、使徒ヨハネの証言、 第一ヨハネ3章11節から12節、互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺してました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。で、3番目、キリストの証言ですね。ヨハネの福音書の8章44節、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。だから信仰者は死んでもなお語り続けることができるんです。絶望的な状況でも、試練の中でも、消え去りたくなるような過酷な場所においても、なおキリストに対する信仰を告白し続けること、明かし続けることができるんです。なぜならば、神は死んで復活させたイエス・キリストを通して今でも私たちに語っておられるお方であり、そのお方を私たちは信じているからです。ヨハネの福音書11章25節から26節、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。お願いします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたはこのことを信じますかと。信じて全てを捨てて、服従していくことができるように、それは強制されてでもなく、規律でもなく、ルールでもなく、神の、喜びに預かる感謝ゆえの応答であるということを、わきまえ知ることができますように。自分で、服従したとか、自分で信じたとか、そのように思うことなく、全ては神様からの恵み次第であると、恵みであると、神からの愛そのものであると、いうことをキリストにおいて受け取ることができますように、信じて、そして、信じ続けて、神の備えられた良き行いを、形として生きていくことができますように、よろしくお願いいたします。主がどうか私たちを、弟子としてくださいますように、委ねてイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。